もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい。
早速ですが、ご年齢からお聞きしますね。
74歳です。
はい、ご家族は？
一人住まいです。
はい。じゃあ、ご結婚はしてらっしゃらないんですか？
だんだん亡くなったから。
ああ、お子さんは？はい、
4人です。
うん、4人いらっしゃって、じゃあ、はい、上からお聞きしようかしら。
51歳。
51歳の長男さんがいて、次が？
はい。48歳の長女。
長女さんがいて、はい。
はい。あと41歳の次男。うん、
次男さんがいて、はい。
で、38歳の次女、
うん。次女さんがいて、うん。
で、4人です。
4人ね。はい、で、皆さんはもうそれぞれ独立されて、
はい、そうです。
うん。今は、お一人暮らしっていうことですね。
はい、
うん。
はい。
はい、
はい。
それで、今日のご相談はどんなご相談ですか？
こっちに来るようになってから。
こっちっていうのは、
今、私、アパートなんですけども。
アパートに、うん。アパートに住むようになってから、うん、うん。
はい。このアパートも、うん、よくよく考えてみたら、うん、精神病者と生活保護を回っている。
うん。
人だけの、4世帯だけのアパートなんですよ。
うん、
それで、異常現象がすっごくありまして、うん、警察も何度も呼んだんですよ。
うん、あなた様が呼んだの？
そうです。うん、怖かって、
うん。ちなみにその異常現象一つだけ教えてください。どんな現象ですか？
夜中に、うん、玄関を開けようとされたり、
あ、はいはいはい、
あと壁を叩かれたり、揉め返したり、
うん、
警察の方からは、ここへは危ないですから、うん、出た方がいいですよって言われたんです、私。警察からは、はいはい、あと10回ぐらい呼んだのかな。う
ん、10回も呼んでしまってね。
はい。
今呼ばざるを得なかったから。
そのたんびに同じこと言われて。
うん、うん、もうこのアパートはね。
で、子供に言ったんですけども、ね。
うん、言った。うん、そしたら、う
ん、全然相手にしてくれません。
子供さん4人いるけど、4人全員に言ったんですか？
いやいや、長男は、こっち来てから全然音信不通で、電話もつながらなくしてますし、
うん。
だから何も連絡しようがなくて、メールだけは電話番号分かれば、うん、ショートメールはできますからね、
うん、
だからメールしても何も
返
ってこないし、
うん、じゃあその今のアパートをね、出た方がいいって言われてるんだよって言ったのはどなたにおっしゃったの？長男さんは連絡取れないから。
全員に言いました。
あ、一応全員に言った。
一応全員に言ったんだけれども、
うんうん、
全然、それに関しては、無視なんです。うん、
誰一人ね。
はい、
うん。ちなみにそのアパートの家賃はどうやって支払ってらっしゃるの？
私が払ってます。
貯金の中から？
年金から
です。ああ、年金からね。
74歳ですから。
でも、要は今一番困ってるのは、アパート、その怖いアパートを出たいけど、
うん、
出られないのってことかしら。
それもそうですけれども、
うん、それもそうだけど、
とにかく連絡が、長男と長女に連絡ができないんですよ。
うん、
電話つながらなくて。
つながらなくてね。
うん、
そうすると、次男さんと次女さんには連絡取れるの？
次男は忙しい仕事なもんですから、うん、メールしてもなかなか帰ってこないし、
うん、
電話してもなかなか出れない感じの仕事なもんですからね。
うん、そう。いや、というのはね、なんで長女さん、長男さんが連絡を取ってくれないのかっていうのを聞けたかなと思って。
だから、それをの聞きたくて、
うん、
何回もメールはしてるんです、長女にも。
うん。
それで、長女が、ここに来たんです。
うん。
入って間もなくぐらいかな。
じゃあ連絡取れたね。
いきなり来たんです。
会えたもんね、
いきなり来た。
うん。
それで、私30分も説教なんですよ。内容覚えてないんですよね、あんまり。あんまりいろんなこと30分も言われて、
うん、
うちの旦那亡くなったのは私のせいですっていうことだけは覚えてるんですよ。
ものすごく今大変そうだけど、はい、今その毎日の生活は一人でやってらっしゃるんですか？ご飯作ったりお洗濯したり全部自分でやってらっしゃる？
全部やります。
じゃあ年金で自分自身の生活は全部やってらっしゃるってことか。
はい。
病院とかは？
病院も行ってます。血圧だけね、
うん、血圧ね、すごい大変なんだろうなと思うけど、今日先生に聞きたいのはどれだろう。
なんで来れないかっていうことを、うん、あの知りたいんですよ、うん、
それはご長男とご長女をはじめとして子供さんたちってこと？
そうです、それが一番知りたい、
ね、そうだよね、きっとそうだと思う、きっとそれが本当に知りたいことで、だから子供さんたちにいっぱい連絡してるのにそれに答えてくれないし、時々来たと思ったら怒って帰っちゃうし、もうどうにもならないもんね。
で私もでここにも本当に怖い思いして、
怖い思いしてね、
生活しているもんですから。で私祖母もそうでしたし、霊感がすごく感じるんですよね。
霊感ね、いろいろなことがあるね、うん、そしたらとにかく一回先生に聞いてみようか。この状況先生も今聞いてくださってるから、だから、
うん、
どうしたらいいですかってね。
はい、
今日ね、
はい、
今日お答えいただきますのは、はい、弁護士の大迫恵美子先生です。じゃあ先生よろしくお願いします、はい、もしもし。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はじめまして、どうも、はい、
ちょっと教えてもらいたいんですけど、
はい、
物忘れとかがひどかったりしますか？
物忘れっていうか、旦那が亡くなってから、
はい、
結構ショックが大きかったので、
うん、
それはありますね。
それと先ほどね、はい、長女の方にもう随分と責められたっておっしゃいましたよね、
はいはいはい、
ご主人が亡くなったのがね、あなたのせいだって言われるような覚えは何かあるんですか？
私の実家の方からの不条旦那に対する態度がねすごかったんですよ。でもそれを長男長女がねずっと見てきたんですよね。
もうあなたのご両親とかがね、亡くなったご主人にひどいことをしたって言って怒ってるってことですか？
それも一つあるんじゃないかなと思いますけれどもね。
あのね、
はい、
そんなことをね今さら74歳のあなたに怒ってみても仕方がないと思うんですけど、
うん、
お子さんたちがね
ですよね、
それなのに、はい、まああなたとは疎遠になって電話も取らないで、そしてあなたが、まあ、今いるところから引っ越したいとかね考えても手助けしてくれないってことですよね。
はい、
随分とね仲が悪いように思うんです。
そうなんです、
うん、それはねそんな簡単にね、あの一言言ったことが気に入らないとか、何か一回やったことが気に触ったとかね、そういうことで起きることではないように思うんですけど、う
ん、
あの今ね病院に通っているのはね血圧の病気だけなんですか？
そうです、はい。
内科に通ってるんですか？
内科です、はい、
はい、今のアパートはどうやって探しましたか？
私が探したわけじゃないです、長女が探したんです。
ああ、長女の方が見つけてあなたにここに入るように言ったってことですか？
はい、そうです、はい。
そこは例えばね、お医者さんが時々見てくれるとか、看護師さんが時々見てくれるとか、
はい、はい、
そういう仕組みになってませんか？
でもなんか来てるような感じはしますね。看護師がどうかわかんないけれども、
はい、
来たのは見たことありますね。
あのね、私本当にあなたのお話からはよくわからないんですけど、何かね病気の人が集められてるところに住まわせられてるんだとすると、あなたもそういう病気だと思われてるからそこを選んで住まわせられてるってことではないんですか？
そんなことはないと思いますけれどもね。
どうしてわざわざそんなお部屋を選んで住まわせるんでしょうね。
ねえ、
どうしてそんな、あの、あなたがおっしゃるようなことだとすると、そのアパートにわざわざ住まわせられて、しかもそれをね、そこから出してほしいという連絡もできないように 子供たち4人もいるのにね、全員が連絡を絶っているっていうことがね、納得できないんです。誰がそういう状況にしてるのかね。確かにね、4人もお子さんいるんだから、連絡したら来てほしいって思うのはわかりますけど、お子さんたちもね、またお母さんはただ騒いでるだけで本当は大したことないのよって思ってるんだったら、なかなか来ないですよね。
うん。
そういうことになってませんか？本当に大変だと思ってないんじゃないですかね。
多少そういうこともある可能性は考えられますね。
そうだとするとね、10回も、はい、警察を呼んじゃったりすることは、
はい、
もしかしたらお子さんたちがね、ますます呆れちゃって近寄らなくなってる原因になってませんかね。向こうの方から優しく何回も電話くれればいいのにって思ってね、今おっしゃってるのかなと。そういうことならば、なかなかね、子供ってそうはいかないですよ。そう、子供はそんな電話くれないですよ、親に。
まあ、そういう家庭がありますからね。
まあ、日々の生活に追われてますからね。で、お母さんは元気だと思ったら、電話なんかしないですよ。
親は、年が取れば取るほど、なんか邪魔扱いと思って、いるんでしょうけれどもね。
邪魔扱いではないですよ。ただ
どうでしょうかね、う
ん、いつまでも安心して元気だから大丈夫だと思っちゃってるんだと思いますけどね。
そうですかね、
うん、
4人子供いて孫は8人いるんですけども、全部寝ずに働いて、旦那も一生懸命に働いて、一生懸命に全部子供たちには結婚準備だ、着物だ、宝石だ、全部やってあげたんですよ。
いや、そんなことはね、昔の親も同じようなことは言って、昔の親も同じようなこと言ってたけど、みんなそうやって子供は恩知らずだ、恩知らずだってね、みんなどの親も文句言ってるっていうことはすごくよくあることですけど、あなたの子供だけじゃないですよ。
ああ、そうなんですか。うん、
もうね、そんなね、
なん
子供に何かしてもらいたい、子供にもっと近寄ってもらいたい、子供に構ってもらいたいなんて思って毎日毎日暮らすのはね、あんまり実りがないと思います。あなたまだ74歳なんですからね。まだ全然お若いじゃないですか。それなのにそんなね、もう100歳近いおばあさんみたいなことを言って子供のことを恨んでも仕方がないでしょう。
じゃあこのままここで我慢するしかない
ことですね。うん、あなたのねお子さんたちはまだね忙しい大変な時なの。自分の子供のことにすごくねお金も労力もかかってて、う
ん、でも長男はみんな働いますからね、孫は。
まあなかなかね男の子ってねお母さんのことを心配してくれる子ばかりじゃないですよ。だからあんまり期待してもダメかも。はい。子供が何もしてくれない、してくれないって恨んでるって本当に人生無駄ですよ。もう元気で一生懸命働いてる子供がもう幸せそうにやってると思うだけでも親は幸せって、そういう感じじゃないですかね。
はい、わかりました。本当に。すいません。
はい、いいですか。
わかりました。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ少しね、気分変えて。
すいませんでした。
とんでもないです。
こんな悩み事で。
うん、大丈夫です。はい。
すいませんでした。ありがとうございました。はい、ごめんください。
ごめんください。
失礼いたします。
はい。
はい。